Today, in our study through Mark, we come to the account of the Last Supper in Mark 14, verses 12 through 26.
マルコの福音書の学びを続けておりますが、今日は14章12節から26節にあります最後の晩餐について見ていきます。
Now, the picture up on the screen, this may be the picture of how you have of this meal that Jesus shared with his disciple and how it looked.
イエスと弟子たちの晩餐がどのようなものであったかについて、この絵のような様子を思い描くかもしれません。
But it's beautiful, and it is beautiful and full of meaning, as Da Vinci's Last Supper painting is, it really can never capture just how poignant and how beautiful this particular meal really was.
ですが、ダヴィンチの最後の晩餐がどれほど美しく意味ある絵画であったとしても、この食卓が本当の意味でどれほど感動的で美しいものであったかを描き出すことはできないでしょう。
This is the final night that Jesus has before his death. And he chooses to spend that night with the 12 men who are closest to him, teaching them more about his upcoming death, that they refuse to accept.
死なれる前の晩、イエスはその夜を最も近しい12人の男たちと過ごすことを選ばれ、彼らが受け入れようとしないご自分の死について詳しく教えられました。
Of course, one of those men, Judas, is the one who already knows he's betraying Jesus.Later that night, over to the authorities who are seeking his death.
もちろん、その一人であったユダは、自分がその世のうちにイエスを裏切り、イエスを殺そうとしていた者らに引き渡すことを知っていました。
The other gospels tell us that he leaves, though, before the Lord's Supper is instituted by Jesus, but he is definitely there as this meal begins.
他の福音書によれば、ユダは主の晩餐がイエスによって定められる前にその場を去りましたが、食卓が始まった時にはその場にいました。
And everything about this meal points us to the sovereign divine plan of God to save people, his creatures, from our sin.
この食事のすべてが神の被造物である人々を罪から救うという神のご計画を指し示していました。
We see that first in the preparation for the meal that shows God's plan.
まず食事の準備の中に神のご計画を見ることができます。
So let's begin reading at verse 12 here in Mark 14, and we'll read first to verse 16.
12節から16節までを読んでいきたいと思います。
The Bible says, and on the first day of unleavened bread,When they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, Where will you have us go and prepare for you to eat the Passover? And he sent two of his disciples and said to them, Go into the city and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him. And wherever he enters, say to the master of the house, The teacher says, Where's my guest room that I may eat the Passover with my disciples?And he will show you a large upper room, furnished and ready. There, prepare for us. And the disciples set out and went to the city and found it just as he told them. And they prepared for the Passover.
種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事ができるように、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。イエスはこう言って弟子のうち二人を使わされた。都に入りなさい。すると水瓶を運んでいる人に出会います。その人について行きなさい。そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。するとその主人自ら席が整えられて用意のできた二階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、イエスが彼らに言われた通りであった。 それで彼らは杉越の用意をした。
Tradition and the long accepted view tells us that this is Thursday night, which would have been the beginning, really, of the Jewish Friday and also the day of Passover. We looked at that last week.
先週も見ましたように、伝承と長く受け入れられてきた考えによると、それは木曜日の夜のことで、ユダヤにおいて金曜日の始まりであり、杉越の祭りの日でもありました。
But the gospel according to John seems to place the Last Supper on the day of preparation, not the actual day of Passover, which would then move this to possibly Wednesday night.
ですが、ヨハネの福音書では、最後の晩餐は杉越の祭り当日ではなく、その準備の日である水曜日の夜であったとされています。
Now, the arguments are actually pretty strong on both sides of this question, but either this was a Passover meal, or it was one consumed earlier using pretty much the same elements of a Passover meal in place of that meal.
どちらの言い分も最もに思われますが、これが杉越の祭りの食事か、あるいは杉越の祭りと同じ要素を含む食事のいずれかであったということです。
What's important to this part of the text in the preparation for the Last Supper is what Jesus tells his disciples will happen in order to facilitate getting this room ready.
ここで重要なことは、最後の晩餐の準備をするにあたって、この部屋を整えるためにイエスが弟子たちに伝えたことが起こったということです。
Now, Jesus could have, as some scholars think, made secret arrangements for this room. But the sense of the language used here, even this vague description of just a man carrying a jar of water, whichThere were likely a lot of men carrying jars of water. It points towards a deeper truth than just pre-planning by Jesus.
イエスは密かにこの部屋の準備をすることもできたでしょうが、何人もいたであろう水瓶を運んでいる人という漠然とした指示でさえ、イエスによる事前の計画ということよりも深い真実を示していると思われます。
Instead, it seems that the Holy Spirit...is pointing us to the sovereign plan of God in preparing everything in advance leading up to this meal and ultimately to the crucifixion.
むしろ、聖霊がすべてを前もって備えられた神の主権的なご計画を指し示しているように思われます。
God's plan for our salvation by sending his son Jesus Christ to die on a crossin our place was not a secondary thought to God.
私たちの身代わりとなって十字架で死ぬために、御子イエス・キリストを使わしになった神の救いのご計画は、神にとって二番煎じの思いつきなどではありませんでした。
From before God created us, God had already planned a timeline for history that would bring Jesus.To this room, to spend this night with his disciples before going to the cross in fulfillment of everything that God has said since the beginning of man's sin.
イエスがこの部屋に来られ、弟子たちと一夜を過ごされた後、十字架にかけられることを含め、神は私たちを創造される前から、人間の罪の始まりの時から神が語ってこられたすべてのことが成就する歴史の筋書きをすでにご計画されておりました。
And when that plan was shaped by God in eternity, that plan included a betrayer who would come from the group of disciples closest to Jesus, which means that even this betrayal shows God's plan.
そしてそのご計画が神によって永遠に作られた中にイエスに最も近い弟子たちの中から裏切り者が出ることも含まれていました。つまりその裏切りさえも神のご計画の中にあったのです。
Jesus actually points out that his death would be facilitated by the betrayal of a close friend That's what Jesus first turns to as this meal begins.
食事が始まった後、最初にイエスが指摘したのは、ご自分の死が親しい友の裏切りによってもたらされるということでした。
So, let's continue then with verses 17 through 21 where we see this.
続けて17節から21節を読みいたします。
The Bible says, and when it was evening, he came with the twelve. And as they were reclining at the table and eating, Jesus said, Truly I say to you, one of you will betray me, one who is eating with me. They began to be sorrowful and to say to him one after another, Is it I? He said to them, It is one of the twelve, one who is dipping bread into the dish with me. For the Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born.
夕方になってイエスは十二人と一緒にそこに来られた。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。十二人の一人で私と一緒に手を鉢に浸しているものです。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし、人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。
The details given here in this text.What they again show us is a Passover meal.
この箇所に記されている内容は過ぎ越しの食事のようです。
There is one odd thing here, though. We don't see a lamb.
唯一奇妙なことは子羊が出てこないことです。
And this would lead some scholars to believe that this is not a true Passover meal, but one eaten a day before.The elements, with the elements of the Passover, but the lamb is not ready.
このことから、これは本当の過ぎ越しの食事ではなく、過ぎ越しの要素を取り入れた前日の食事だと考える学者もいます。
Of course, we have to keep in mind here that we don't see every aspect of the meal here. We only see the important parts, that Jesus wants us, that God wants us to see about this event.
ここに見ることができるのは、過ぎ越しの食事のすべての要素ではなく、重要な部分のみです。
And the first important aspect of this meal, as related by Mark, is the identification of a betrayer among Jesus' disciples.
マルコの福音書で語られているこの食事について、まず重要な点は、イエスの弟子たちの中に裏切り者がいることが明らかにされたことです。
Now, there...would have been a point in a regular Passover meal where unleavened bread was dipped into a sauce or into a bowl of what they were, what we know as bitter herbs. Yeah.
過ぎ越しの食事の中で種なしパンを薬草のソースあるいはその蜂に浸す場面がありました。
And Jesus uses this dipping of the unleavened bread into these herbs to identify the one who would betray him.
このことを通して、イエスはその、イエスはご自分を裏切る者を示されました。
The Gospel of John makes it clear that Jesus went so far as to specifically actually point out Judas as his betrayer.
ヨハネの福音書では、イエスがユダを裏切り者として具体的に示したことを記しています。
John chapter 13 verse 26 says, Jesus answered, It is he whom I will give this morsel of bread when I have dipped it. So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot.
ヨハネの福音書13章26節にはこうあります。イエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。
Now, when we read this, it may seem like the disciples must have been pretty unaware to not quickly realize who this betrayer was. But you have to understand, if this was a Passover meal, or if it was even functioning as a Passover meal, there would have likely been present more than just these 13 men.
これを読むと弟子たちは裏切り者が誰なのかすぐに気づかなかったのだろうかと思われるかもしれませんが、もしこれが杉越の食事であったなら、あるいは杉越の食事の要素があったとしたら、この13人以上にもっと多くの人が一緒にいたはずです。
It's likely that there would have been women there. And in fact, given what we know about women who were present at the crucifixion, there likely were women with the group of disciples at this time, and perhaps all the way through to the cross.
女性もいたでしょう。実際、十字架刑の際に女性たちがそこにいたことが分かっていますから、十字架にイエスがかかられるまでずっと弟子たちと共にいた女性たちがいたと思われます。
Entire families, extended families, even neighbors would sometimes gather for this meal.
杉越の食事の際には、家族全員、親戚や時には隣人までも集まるのが普通でした。
And it's possible that there were even maybe children present in this room, at this meal.
同じ部屋に子供たちだっていたかもしれません。
The Passover meal traditionally actually began with a child standing up and asking the father or the head of the meal why they were celebrating this Passover.
実際、杉越の食事は、まず子供が立ち上がり、父親か食事を取り仕切る者に、なぜ杉越の祭りを祝うのかを尋ねることから始まるのが常でした。
And then,The one leading the meal, the father or the just the head of the meal, would then retell the story of Moses leading the Israelites out of Egypt.
そして食事を取り仕切る者は、モーセがイスラエルの民をエジプトから導き出した物語を語るのです。
And so I say all that to say there's probably a lot of commotion. There may actually be a lot of noise kind of going on in this room. It's not just focused on one activity.
そのため、この部屋はとても騒がしく賑やかだったことでしょう。
Of course, they were listening to Jesus. But dipping bread together or even giving a piece of dipped bread to another,It could have happened with almost no one noticing.
もちろん彼らはイエスの話に耳を傾けてはいたでしょうが、共にパンを鉢に浸したり、浸したパンを他の人に回したりといったことが、ほとんど誰にも気づかれることなく起こり得たと思われます。
Plus, you have to remember, these disciples, they trusted each other. It was unthinkable that one of them, one of their own,Would betray Jesus.
また、弟子たちは互いに信頼し合っていました。自分たちの誰かがイエスを裏切るなどとは考えられなかったでしょう。
We see this in the strong emotional reaction they had to this news.
それはこの知らせに対する彼らの強い感情的な反応にも表れています。
The word for grief or sorrow, which we see here as they began to be sorrowful. It's only used twice in the book of Mark. And both times, it is speaking of failing Jesus.
弟子たちは悲しくなりと書かれている場所で使われている言葉は、マルコの福音書で二度しか用いられておりません。そしてその二度ともがイエスの信頼を裏切ることについて記されております。
As followers of Jesus, there is, or there should be, a joy that comes in the journey, even when we go through times of sorrow.
イエスに従う者であれば、悲しみの時でさえも、その歩みの中に喜びがあります。
True grief and sadness for the believer comes when we fail to follow Jesus.
真の悲しみや嘆きは、私たちがイエスに従えなかった時にやってきます。
And so this idea of one of their number, one of them would fail Jesus, it brought them tremendous grief to even consider that possibility.
自分たちの仲間の一人がイエスを裏切るという考えは彼らに悲しみをもたらしました。
And church, we have this order all mixed up in our minds sometimes.
この順番を私たちは多くの場合間違えてしまいます。
We think that life would be so much less painful if maybe I just quit following Jesus, if I'm just quiet about him, if I just kept silent about being a Christian.
私たちはイエスに従うのをやめれば、クリスチャンであることを黙っていれば、人生における苦しみはずっと減るだろうと考えてしまいます。
But that decision is not going to lead to greater joy. It's just going to lead to grief.
ですが、そうした決断は、より大きな喜びではなく、むしろ悲しみにつながります。
It's not that there's no real sorrow in this world. There certainly is, even for believers, truly sorrowful times.
このように本当の悲しみがないわけではありません。もちろん私たちにだって悲しみがあります。
But even those most naturally painful and sorrowful times in our lives, there's always an element of hope for those of us who follow Christ as we go through those times.
ですが、人生において最も悲しいのが当たり前な時にでさえ、キリストに従う者にとっては希望の一端があります。
1 Thessalonians chapter 4 verse 13 even speaks about death in these terms when it says, But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others who have no hope.
死についてでさえ、第1テサロニケ4章13節はこのように語っています。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。
It's important to see their grief here. Because it highlights the fact that the disciples, other than Judas, are convinced in their hearts that they could never deny Jesus.
この箇所で弟子たちが悲しんだことを見るのはとても大切です。それはユダを除いて弟子たちが絶対にイエスを裏切らないと確信している事実を浮き彫りにしているからです。
But this section of the passage that deals with the Last Supper is actually sandwiched between not one betrayal, but really two.
ですが最後の晩餐について記したこの箇所には一つの裏切りではなく実際には二つの裏切りの間にあります。
As we'll see later, although one disciple betrays Jesus to death, all the disciples run away from Jesus and defect from him after his arrest so that they can avoid the same outcome.
後に見るように一人の弟子がイエスを裏切って死に至らしめましたが、すべての弟子がイエスが捕らえられた後、同じ結末を避けようとイエスの元から離れ逃げ出しました。
But do you know that none of that will happen? None of that will surprise Jesus.
けれどもイエスはそのことに驚かれませんでした。
As God the Son, who was with the Father from before time, and who created the world through his very words, as John chapter 1 tells us, he knew that he was going to be betrayed. He knew who that betrayer was.
ヨハネの福音書第一章に記されているように、世の初めから父と共におられ、その言葉によって世界を創造された御子なるイエスは、ご自分が裏切られることも、その裏切り者が誰であるかも知っておられました。
And knowing all of that, he still called Judas to be his disciple. He still loved Judas. And he didn't stop Judas from choosing to reject him in the deepest way possible.By betraying Jesus to his enemies. Because God had a plan. And the meal itself would show what God's plan was.
全てをご存知であったにもかかわらず、イエスはユダを使徒にして呼ばれ、ユダを愛され、 ユダがご自分を敵に引き渡すという最もひどい方法で拒むことを止められませんでした。それは神にはご計画があり、この食事が神のご計画を示すものだったからです。
Let's read verses 22 through 25. The Bible says, and as they were eating, he took bread, and after blessing it, he broke it, and gave it to them, and said, take, this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, this is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly, I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God.
22節から25節を読みいたします。さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。誠にあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。
Once again, given the fact that this was a traditional Passover meal or a meal in place of that,There would have come a point in this meal where the master of the table, in this case, Jesus, would have lifted unleavened bread that we know as matzah bread, matzo, and said, this is the bread of affliction.
繰り返しになりますが、これが伝統的な杉越の食事、あるいは杉越の食事のようなものであったのであれば、食事の中で食卓を取り仕切る者、ここではイエスが種なしのパンであるマッツァを取り上げて、これは悩みのパンであると宣言する場面があったはずです。
Jesus, at that point, either changes that phrase or possibly adds to it, this is my body.
イエスはその言葉を、これは私の体であると変える、あるいは付け加えられました。
What poignant words, beautiful words these really are.
なんと痛ましい言葉でしょうか。
His body would endure the greatest of affliction, the greatest suffering, in order to do something that the unleavened bread represented.
主の体は種なしパンが象徴する何かをなすために最大の苦難を耐え忍ばれるのです。
I hope you remember from last week's sermon, unleavened bread was used because the Passover was tied to a time of cleansing, where the Jews would remove all the yeast, they would remove all the leavening agents from their house.
先週の説教で種なしのパンが使われたのは、杉越の祭りがユダヤ人が家から酵母や発酵を促すものを取り除く清めの時と結びついていたためだとお話ししたのを覚えておられるでしょうか。
And that leaven, remember, it represented sin. And so they were symbolically then removing sin from the people of God.
酵母は罪を象徴しており、人々が神の民の中から罪を取り除くことをこれで示したわけです。
So Jesus is now lifting that unleavened bread associated with suffering and the removal of sin, and he is saying, "This is my body."
イエスは苦しみと罪の除きを示す種なしパンを取り上げて、これは私の体ですと言われたのです。
And then there's the wine.
それからブドウ酒です。
There would have been four drinks of wine that were made during the meal with specific blessings that were said for each one of those drinks.
食事の際には四つのブドウ酒の杯が用意され、それぞれに祝福が唱えられました。
The first one was called the cup of sanctification, where the participants were reminded, I will bring you out from under the burden of the Egyptians.
最初の杯は聖火の杯と呼ばれ、私とはあなた方をエジプト人の下の苦難から救い出すと言って人々に思い起こさせました。
The second was the cup of deliverance, where the participants were reminded, I will rescue you from their bondage.
二つ目の杯は解放の杯で、私があなた方をエジプト人の束縛から救い出すと言って、このことを人々に思い起こさせました。
The third was the cup of redemption, where the words were spoken, I will redeem you with an outstretched arm.
三つ目の杯は贖いの杯で、私が伸ばした腕であなた方を贖うと言いました。
And finally, the fourth cup, the cup of praise, was offered, and the people were reminded, I will take you as my people.
最後に、四つ目の杯である賛美の杯が捧げられ、私はあなた方を私の民とすると言って、このことを人々に思い起こさせました。
And Jesus was equating those cups of wine to his blood. This is my blood of the covenant, which is poured out for many.
イエスはそれらの杯をご自分の血と等しくみなされ、これは多くの人のために流される私の契約の血ですと言われたのです。
And when we think of those four cups of wine, we see that it is the shed blood of Christ.That brings about our sanctification, God making us holy.
それら四つの杯を思い出すとき、私たちを清いものとし、聖火を与えてくださるのは、キリストが流された血であることを覚えます。
It's the shed blood of Christ that brings about our deliverance from sin.
私たちを罪から救い出すのは、キリストが流された血です。
It's the shed blood of Christ.That brings about our redemption, whereby God purchases our salvation through Christ's death.
キリストの死を通して私たちの救いを可能にし、贖いをもたらしてくださるのはキリストが流された血です。
And it is the shed blood of Jesus Christ that gives us reason to praise God because through it we are adopted as God's children. We are made one of his people through that blood.
神の養子とされ、神を賛美する理由を与えてくれるのはキリストが流された血です。キリストの血潮によって私たちは神の民の一人とされるのです。
There's three primary truths that when we look at this meal, we should see.
この食事の中に私たちが見出すべき3つの真理があります。
One is that he institutes a meal here that memorializes his sacrifice.
一つ目は、この食卓がイエスの犠牲を記念するために定められたということです。
Jesus, remember, he's physically present.As he says these words.
イエスはこれらの言葉を語られたとき、肉体を持って存在しておられました。
The elements of bread and wine did not become his very flesh and blood spiritually as he spoke these words.
イエスがこれらの言葉を語られたときに、パンとブドウ酒が霊的にイエスの肉と血そのものになったわけではありません。
And I know the Roman Catholic Church, most Orthodox denominations today, they will take those words, to an extreme of literalism through a doctrine called transubstantiation, that would mean that the body and blood become the body and blood of Christ.
今日、ローマカトリック教会とほとんどの正教会の教派は、固い説という教義によって、この言葉を文字通りの意味に捉えようとします。
When the Catholic or the Orthodox priest says the words, my body and my blood over the elements, they will literally believe a change is taking place in the bread and wine that turns them into the actual body and blood of Christ.
カトリックや正教会の司祭が私の体、私の血という言葉を語るとき、このパンとブドウ酒が変化してキリストの体と血になると信じています。
Jesus, though, was literally here at this point in the actual flesh, which seems to be one of the clearest ways to see that I would say this teaching cannot be true.
イエスはこの時文字通り肉体を持ってここにおられたのであり、そのことがそうした教えが真実ではないことを示す最も明確な証拠の一つだと思います。
Additionally, the Bible tells us in Hebrews chapter 10 verse 10 that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
さらに聖書はヘブル人への手紙10章10節でこの御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされていますとあります。
We don't keep re-sacrificing Christ in the Lord's Supper each time we partake of it as seems to be happening. I know there's nuance involved with the massSuch as the Catholic Church would practice.
カトリック教会のミサで行われているように、主の晩餐に私たちが預かるたびに、キリストを捧げているのではありません。
We do this in remembrance, not in reality of making the sacrifice again.
私たちはこのことを思い起こすために、主の晩餐を行っているのであって、実際に再び生贄を捧げているのではありません。
But number two, we need to see here that Jesus fulfills in this meal all these Old Testament pictures in the meal.
二つ目は、イエスが旧約聖書に書かれていること、すべてを成就されるということです。
Remember that each element of this meal is remembering the sacrifice of a lamb.The covering of blood on the door in order to deliver the people of Israel from Egypt.
思い出してください。この食卓に含まれる個々のものは、イスラエルの民をエジプトから救い出すために捧げられた子羊の生贄と、戸口に塗られた血を覚えるためのものです。
And all of that, everything that the Jews experienced,In 2,000 years of history, and all the prophecy, all the pictures of a Messiah who would save them from an even greater slavery than Egypt, the slavery of sin, it was all fulfilled in Jesus.
ユダヤ人が2000年の歴史の中で経験したすべてのこと、エジプトよりもはるかに大きな罪の奴隷状態から、救いをもたらすメシアに関する予言とそれを描写するすべてのことがイエスにあって成就しました。
And it was fulfilled because number three we need to see here, Jesus' death establishes a new and a better covenant.
そしてそれが成就したのは三つ目の真理であるイエスの死が新しくより良い契約を定めたからということです。
Now, why is this important?
なぜそれが重要なのでしょう?
Man, it would be so easy to simply focus on Jesus' sacrifice and for me to just skip this difficult theological conversation regarding covenant that Jesus refers to here.
イエスの犠牲だけに焦点を当てて、イエスが語られたこの新しい契約に関する難しい神学的な話を避けることは簡単です。
But covenants are what frame the story of redemption that the Bible lays out.
ですが契約は聖書が語る贖いの物語を構成するものです。
God has chosen to bring about the redemption of this world from the sin that has affected humanity and all creation since the fall of Adam through a series of covenants.That show the complete inability of humans to uphold those covenants. And it also shows the glory of a covenant-keeping God who brings those covenants to fulfillment in the person of Jesus Christ.
アダムの堕落以来、人が契約を守ることが全くできないということを示してきた一連の契約と、人であるイエス・キリストにおいて、それらの契約を成就するという契約を守られる神の栄光を通して、神は人類とすべての被造物に影響を及ぼしてきた罪からこの世を贖うことを選ばれました。
Stephen Wellam, who's a professor at Southern Baptist Theological Seminary, has described the new covenant in this way, and I'm just going to read the whole thing to you, and then you'll hear it in Japanese. He says, the new covenant is the covenant which our Lord Jesus Christ has inaugurated by his life, death, resurrection, and glorious exaltation to the right hand of God. It must be viewed as the culminating covenant in the sense that all of the previous covenants have been leading to it and anticipating it in a variety of ways. Like the other covenants, it is part of the one plan of the triune God to save a people for himself. But it is the covenant which has now brought to fulfillment all that God promised and all that the Old Testament anticipated and longed for, all the way back to the initial promise of Genesis chapter 3, verse 15.
スティーブン・ウェルムは新約を次のように表現しています。新しい契約とは、私たちの主イエス・キリストがその生涯、死、復活、そして神の右の座に栄光のうちに挙げられたことによって制定された契約である。それまでのすべての契約が様々な形でこれにつながっていて、この契約を予見するものであったという意味で、ある意味この契約は頂点に立つ契約とみなされるべきである。他の契約と同様に、この契約もご自分のために民を救うという三位一体の神のご計画の一部であるものの、創世記3章15節の最初の約束に遡って、神が約束されたすべてのこと、そして旧約聖書で予言され、待ち望まれてきたすべてのことが今まさに成就した契約なのである。
Genesis 3:15, and the promise of a Messiah is part of what we call the Adamic covenant.
創世記3章15節とメシアの約束はアダムの契約の一部です。
And so, Jesus himself is declaring that when we eat the Lord's Supper, we are reminded of a covenant-keeping God who fulfilled all the other covenants.
つまりイエスご自身が私たちが主の晩餐に預かるとき、他のすべての契約を成就してくださった契約を守る神を思い起こすと語られているのです。
Mankind originally had a garden of Eden.That we couldn't keep because of our sin.
人類はエデンの園を与えられましたが、罪のゆえにそれを保つことができませんでした。
The people of God, as defined in the nation of Israel, lost their land and their king because they were given a law that none of us and none of them could keep.
イスラエルという神の民は、誰も守ることができない立法を与えられたために土地と王を失いました。
But Jesus came and he fulfilled the requirements of the Garden of Eden perfectly.
ですがイエスはこの世に来られ、エデンの園の契約を完璧に成就されました。
He fulfilled the law of God as defined in the Old Testament perfectly for one purpose.To establish a new covenant that all of us become part of through the work of Jesus Christ.
旧約聖書に定められた神の律法を完璧に成就されました。その唯一の目的はイエス・キリストを通して私たちすべてがその一部となる新しい契約を定めるためです。
Remember, I mentioned that it might be significantFor the day of the week that there's no mention of a Passover lamb at this meal.
この食事で杉越の子羊について触れられていないことは、曜日的に重要かもしれないとお話ししたのを覚えておられるでしょうか。
There's a greater significance in that omission, in that we don't see a lamb at this meal.
子羊について触れられていないことにはもっと大きな意味があります。
The truth is and was that there was a Passover lamb at that meal.
実際にはこの食卓には過ぎ越しの子羊がありました。
It was Jesus himself, who John the Baptist recognized in John 1:29 to be the Lamb of God who takes away the sin of the world.
それは洗礼者ヨハネがヨハネの福音書1章29節で世の罪を取り除く神の子羊と認めたイエスご自身でした。
The new Adam, the better Abraham and Moses and David, the one who fulfilled the covenant that God had made with each of those men, went to a cross and died as the sacrifice for our sin.
新しいアダム、優れたアブラハム、モーゼ、ダビデは神がそれらの人たちと結ばれた契約を成就させ、十字架にかかり、私たちの罪のために生贄として死なれました。
And every time we come to this table and we eat this bread and we drink this cup, we proclaim the Lord's death until he comes, as 1 Corinthians 11:26 tells us.
そして第一コリント11章26節が示しているように、私たちはこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。
And so, I want to invite you this morning to join us in this meal.
今朝この食卓に皆さんを招きたいと思います。
Here, in this meal, we remind ourselves of our sin that needs a perfect sacrifice to be paid for.And our Lord Jesus Christ, who made that sacrifice in our place.
ここで私たちは、贖いのために完全な生贄を必要とする私たちの罪と、その犠牲を払ってくださった私たちの主イエス・キリストを覚えるのです。
If you have repented of your sin and trusted in Jesus Christ as your Lord and Savior and then been baptized in obedience,In obedience to him, then I would invite you to please join us in celebrating our new covenant in Jesus today.
もしあなたが罪を悔い改め、イエス・キリストを主であり、救い主であると信じ、イエスに従ってバプテスマを受けておられるならば、今朝イエスにある新しい契約を共にお祝いいたしましょう。
If you have not accepted Jesus Christ or have not been baptized,Then I would ask you not to participate, because you're not yet part of Christ's new covenant.
もしイエスを受け入れておられなかったり、バプテスマを受けておられない場合は、参加をご遠慮いただければと思います。
For children who are not ready yet, parents, you teach the importance of this meal by not letting them participate.
またまだ準備ができていない子どもたちにはこの食卓に預からせないことによってこの食卓の大切さを教えいただければと思います。
After I pray, the deacons will come up and will serve the elements from the four corners of the sanctuary, and then we will eat together and we will drink together.
牧師が祈りました後、執事が礼拝堂の四隅でパンとジュースをお配りいたします。その後でみんなで一緒に食卓に預かります。
Let's pray.Our Heavenly Father, we thank you for instituting this meal 2,000 years ago to remind us over and over again every time we take it of the cost of our sin and the need for a Savior. And Father, I know that my words may have been unclear today, and I pray, Lord, forYour Holy Spirit to correct any misunderstandings, any omissions, to, Father, help an understanding of what we do here today to be clear to everyone who sees it, to those who are participating and those who are simply observing. Lord, may we recognize in this meal your sacrifice on our behalf. The fact that our sin was so deep, it separated us so far from a holy God that we needed a Savior who would become one of us, take on flesh, and go to the cross in our place to take your wrath, your anger against our sin so we can be forgiven. Lord, I pray that if one person here today has not recognized their need of you, that, Lord, you would convict them of their sin and bring them to repentance and faith in Jesus Christ today. Father, be glorified by our time together around this table today. We pray this in Christ's holy name. Amen.